もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
お世話になってます。
はい。今日はどんなご相談ですか？
父名義の土地がございまして、
はい。
その土地をですね、
はい。
相続しようと思いまして、
はい。
ご相談に上がりました。
あ、はい。あなたおいくつですか？
70の前半です。2歳です。
あ、わかりました。ご結婚はなさってらっしゃいますか？
知ってません。
ずっと独身ですか、今まで？
はい。
わかりました。お父様の名義の土地ってことなんですけど、ご兄弟はいらっしゃいますか？
兄が一人いたんですが、
はい、
8年前にお亡くなりになって。
わかりました。じゃあ今あなたお一人ですか、お子様は？
そうです。
はい。
じゃあそれでね、
うん、
兄の娘がいるんですね。
はい。
兄が離婚してるんですよ。50代の娘がおりまして。
はい。
私ももう会ったことはないんですね。
はいはい。
それで法定相続人というのは私と娘の2人だけなんですね。
ああ、なるほど。お母様はいらっしゃるんですか？
あ、亡くなりました。
じゃあお父様もお母様も亡くなって、そのお父様の土地を相続したいんだけどもっていうことですね。
で、そうなんですよ。
その法定相続人があなたと50代のお兄様の娘さん。
そうでございます。
はい。
それでですね、
はい、
私が娘の居場所を調べて分かったもので、手紙を書いたんですね。私が相続したのが一番いいということをですね、その手紙を受け取ったらば私の携帯に電話をしてくれるようにって頼んだのね。
はいはいはい。
そしたらば数日後に、弁護士から電話があったんですよ。で、本件に関する一切の事務は当職が行うので、はい、通知人の直接の電話をお控えくださいと。
弁護士さんに一任したってことなんですね。
そうなんですよ、
うんうん。
で、その後ですね、
はい、
土地の相続以外に預金通帳がありますよね、父と兄のね。それを弁護士が調べたんですね。
いくらぐらいあったんですか？
父は2000万ぐらいで、兄が200万ぐらいですね。
あ、そうか、お兄様にもあったんですね。
それプラス父のものは半分権利があるから半分ってね、
うんうん、
私の兄が父親ですね、娘にしてはね。で、そのやつは全部くれと。
娘だから全部欲しいと。
うん、それでね、父親はですね、うん、生前ね、今持ってる預金通帳のある残高は、
うん、
ゆくゆくは老人ホームに入る資金なので、出し入れはしないでくれと
言われてたんですね。
うん、で、うん、生活費はお前が出せと。それがもう十何年ね、もうずっと私がね、うん、全部も父親から母親から兄から全部私が面倒見たのですね。
あ、お兄様もそうだったんですか？
全部もう私は年金のこととか全部私がやったんですよ。
はいはい。
で、父親に残ってる2000万のやつは、
うん、
私が生活費分も入ってるんですよ。
その2000万が丸々あるってことは、あなたが生活費を出していたから丸々あるんですもんね。
そうなんですよ、うんうん、それを今ね、相手の弁護士さんはね、
うん、
領収書を確かめたいと。
その、はあはあ、
病院と施設の行ったり来たりしてましたから、
うんうんうん、
父親はね、
うん、
それで今度ね、兄はちょっと年金が安かったんですよ、
うんうん、
だから兄に仕送りを私をしてたのね、
うん、
ですけども、近くに住んでたためにね、
うん、
手渡ししたんですよ、
うん、
だからその領収書ってのはないですよね、受け渡しのね。
ああ、なるほど。
家族だからね、うん、領収書が取れないでしょ。
そうですね。
生前ね、私兄貴の話してたんですけども、
はい、
お前には感謝をしていると、
うん、
だから今残ってるお金というのは、
うん、
お前から仕送りした金だから、
うん、
注意使いなさいと。
お兄様に200万でしたっけ、あったの？
はい。
うん。それは、お前が使ってくれって言われてたってことですね。
そうです。だから今日の相談する趣旨っていうのは、
はい。
兄貴の金も私もね、全部もその娘には渡したくないんですよ。
はいはいはい。
で、父親の金も渡したくないんですけども、
うん、
弁護士がもう全部くれと。
うん。
私はちょっとね、娘に会いたかったって言ったんですよ。
うん。
そしたら会いたくないって言ってるんですよ。
うん。
だからね、娘に手紙を出した時点で、
うん、
兄の前離婚した嫁が指示をしたと思うんですよ、はいはい、こういうのが来たから、
うん、
弁護士をつけなさいって言ったのはやっぱ母親だと思うんですね。
そのお母さんもまだ生きてるわけなんですね。
生きてると思います。それでね、せっかくのご図だから私ね、その母親に会いに行きたいって思ってるんですよ、うん、
はい、
ですけども弁護士さんの話では、うん、親族とは一切連絡を取らないでくれと、
うん、
私はね堂々とに話できますよ。
なるほど、わかりました。じゃあちょっとこれは相続の問題ですので先生に聞いてみましょう、はい。今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生よろしくお願いします。
もしもし。
あ、どうもすいません。
はい、こんにちは。
こんにちは、いつも楽しく聞いております。
あ、どうも恐れ入ります。最初その土地のお話をちょっとされてましたね。
そうです。
はい、この土地についてはどのような回答をもらったんですか。
土地は娘の方で土地はいらないと。
あなたの方からは土地のことだけ手紙に書いて娘さんにお知らせになったんですか。
だから ね、私もねうっかりしちゃってね、
はい、
預金通帳はまだ大丈夫かなと思ったのね。
ね、お兄さんの名義の通帳ってもうお兄さん8年前に亡くなってるんでしょ。
そうです、
はい、それもう引き出すことできないでしょ。
もう引き出しちゃいましたよ、不正に。
向こうの弁護士はその預金の額はねこちらへ引き渡せと言ってるってことは、うん、亡くなってから引き出したんじゃないですか。
亡くなったと亡くなる前ありましたね、
はい、その200万円の預金があったものをね全額引き出してその口座は解約したんですか。
解約はゼロにしましたよ。
ゼロにしたけど口座はそのまま残っていた。
そうです、そうです、
はいはい。それで最後まとめて全部引き出した日がいつなのか今すぐはちょっとわからない。
わかります。亡くなった後ですね、これ最後のあるは。
はい。非常に難しい話なんですけど、これはもうね、あなたは相続できないんです。相続人じゃないので。
うん。
お子さんだけが相続人です。
うん。
だから相続財産としてね、亡くなった時点であったお金は引き渡してくださいっていうことなので、亡くなった後、うん、あなたが引き出してしまえばね、それは相続財産であるものを引き出したっていうことですから、それを返してくださいねっていう、法律上はそういう主張ですよね。それで、あなたのお話はね、要するに、この200万のお金を作るために、本来出費しなければならないものを自分が仕送りしたりして支えていたのだからね、
うん、
この200万円を残るについては自分には応分の寄与分があるというご主張なのかなと思います、
うん、そうです、
はい、そうするとね特別に相続人ではないけれども寄与しているということで認められるかっていう話なんですけど、うん、
はい、
残念ながらそれはね相続人がない時なんですよね。相続人がいない時は、ね、あなたの寄与がね認められるってあなたにもこの中からもらえるっていう関係なんですけど、相続人がいらっしゃるのでちょっとその話は難しいかなと思うんですよね。だからこのお兄さんの分の200万はこれはちょっと娘さんに引き渡すしかないんじゃないかと思いますよ。
でもね法律は法律なんですけども、
はい、
実際はもう3歳ぐらいの時に別れたんですよね。
ですね、亡くなったお兄さんはお子さんが成人するまでの間養育費を払い続けていたんですか。
多分そういう話してませんでしたね。
だからお兄さんもね子供を育てることは何にもしないで亡くなってしまったんですからね、今相続分を娘さんが請求してもそれを咎めることはちょっとできないんじゃないでしょうか。例えばねあなたに残すっていうようなことだとするとね、それはね遺言書がないと難しいです。
ああ、なるほどね。
うん、
そこまで私やってくれたんですよ。
そうですね、遺言書があれば、
ね、
そこでもちろんでもお子さんには遺留分がありますのでね、半分は私にくださいって言ってきますよ。
で今度父親の話です。
でこれはね半々ずつ権利があるんですけど、うん、
ああ権利ありますね、
はい、そしてあなたも相続人ですので、お父さんが2000万を残すにあたってあなたが寄与した分をね主張するという考え方はあり得ると思います。ただ例えばあなたが毎月いくらずつお父さんに支払ってたとかね、お父さんのこの病院の費用全部負担したとか、そういうことがあなたの記憶とかね、あるいはあなたの方の記載から分かったりしたものを積み上げてね、これぐらいお父さんには使えましたよと 他から見て納得っていうような数字が出たとしても、まず考えなきゃいけないのは、うん、その全額を2000万の中から差し引くことはできません。
あ、
それはお考えくださいね。というのはね、子供として年老いた父親に対して例えばその病院連れていくとか、まあ、身の回りのことをいろいろ介護の手伝いをするとかね、そういうことはあると思うんですけど、これは普通子供だったらみんなするよねっていう範囲だったら、それはね特別な寄与とは言えないので、相続を多くできるっていう要素にならないんです。
はい、
だから特別の寄与と言われるぐらい、他の人だったらちょっとできないぐらいのことをしてないと、その寄与分の算定っていうのはね、簡単ではないんです。
本当にね、もう父親に対してはもう全部私は尽くしましたから。
ですけど、それをどのぐらいのことということで争うかどうかになってくると、今度はね口で伝えただけではダメで、しかも相手は弁護士ですから、ちゃんとそのね資料を出してくださいっていう言われ方になっちゃってるのでね、そこで弁護士を説得できなければ裁判所で決着するしかなくなります。それで調停をするためにはね、相手の住所地で起こさなきゃいけないんです。
本人が来なくちゃダメなんでしょ、普通だったらば。
まあそうですね、本人も来ます。
でも私その話を言ったらば出ませんって言ってるんですよ。
あなたはね、めいごさんと会いたいっておっしゃるけど、昔可愛がったから会いたいっておっしゃってるわけじゃないでしょ。
あ、それ違いますけど。
違うでしょ。要するに娘さんに会って、ね、あなたの考えてることを言えばね、つまり話せばわかるって思ってるんでしょ。
そうそうそう。
それはわかりません。話せばわかるくらいだったら弁護士なんか入れないんですから。
そしたらね、
ええ、
その母親に私話してもそれはどうなんでしょうかね。
だってお母さん関係ないですからね。
それは関係ないですけども、
はい、
手紙を来たからってことで相談したのは母親なんですよ。
まあ、それはそうでしょうね。
その時の母親はね、弁護士をつけなさいってそこで言ったんですよ、多分。
多分ってそんなこと見てもいないのに分かんないでしょ。この娘さんだってね、50代にもなってて、あ、こんなの来ちゃった、弁護士に相談しようって考えても当たり前じゃないですか。
うん、それにはね、まず母親に相談に行ったと思いますよ。
なぜそんなに母親っておっしゃるんですか。そのお母さんと話をすればこの問題が収まると思ってるんですか。
少しはね分かってくれるのかなと思ってるんですよ。
例えばお母さんがね、娘さんに向かって、あなたもそんなもうやめなさいよって言うと思ってんですか。で、言われたその50の娘さんが、じゃあ私はいらないわって言うと思ってんですか。そんなはずないでしょ。
だけどもね、簡単に私もね、相続できないんですよ。
簡単にっておっしゃるけど、もともと権利がないのに、簡単にするとかしないとかってあなたがおっしゃるのおかしいですよ。自分が面倒を見たんだからそれぐらい気持ち見てくださいよってお願いをするのは分かりますけど、
なるほど。
そんな1200万もなんでお前にくれてやるかなんていう権利はどこにもないんですよ。
私の言い方が悪いと思うんですけども、本当にね、財産を虫へ通というような感じも考えちゃいましたね。
あなたはね、自分の利害をね、何かその別の話とすり替えて言ってるだけですよ。この娘さんからしてみれば、本当は父親に育ててもらわなきゃいけなかったのに、もう離婚したからこれ幸いと、養育費も払われず母親が苦労して育てられたという恨み事ぐらいは言いたいかもしれないじゃないですか。
うん、それはね認めざるを得ないと思うんですけども、父親のあれですよね、問題は。父親が言った時に遺言書をね書かせればよかったんですけど、もう後悔してるんですよ。
そうですね。まあそれはね、いかにもお兄さんが子供の存在を無視してたかっていうことの証拠ですけどね、ちゃんと縁のつながる子供がいるんだから、後から揉めないように遺言書を書くっていうぐらいの気持ちがあってもよかったなと思いますけど、残さないで亡くなったんですから、法定相続分通り分けるしかないですよ。
そうですね、ちょっと悔しいですけどね。
悔しくてもしょうがないです。
じゃあそのように、
まあ割り切るしかないんです。
あ、そうですか。
はい、
大変ためになることはありがとうございました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、ではこれで今日はおしまいといたします。はい、
失礼いたします。はい、ありがとうございました。ごめんください。はい、どうも。はい。
失礼します。